皆さんこんにちは。新刊ラジオ第115回11月30日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。自己啓発本や成功体験を綴った本、こういった本はね、世の中にたくさんありますね。で、新刊ラジオでもこういった本を結構紹介してきました。でね、最近聞く声としてはですね、こういった自己啓発本とか、いわゆる成功体験を綴った本、こういった本に書いてあることをそのまま実行しても人生が良くならないよという人をですね、身近に聞くようになりました。まあね、そういう人にね、僕大抵こう言ってるんですけども、それはそうだよと。成功体験を綴った本とか自己啓発本っていうのは、その著者の人の考えだから、あなたに合うかどうかはまず読んでみないとわからないし、本を読んだとしてその本の中に自分に合う部分、自分に合わない部分っていうのは必ず出てくるんじゃないとですね、言っています。そんな風にですね、日々僕は思っているので、この自己啓発本っていうのはね、自分が、面白いなと思った自己啓発本はですね、いろんな人にポンポンポンポン紹介してですね、ぜひぜひ自分に合うところを見つけてってくださいっていうスタンスで、紹介していたんですけれども、この度ですね、僕のそういった考え方をですね、文章で説明してくれる本に出会ったので、今回その本を紹介したいと思います。成功体験っていうのはね、著者の人の成功体験だから、必ずしも読む人全てに当てはまるとは限らないと、そういったことをですね、きちんと明言していた本でした。ではですね、早速本の紹介に参りましょう。今回皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。
思考は大脳で起きてるんじゃない、内臓で起きてるんだ。
微妙に古い。というわけでですね、踊る大捜査線のパクリで始まりました、今回の新刊ラジオ。ね、こういう風にね、言ったのはね、ちゃんと意味があるんですよ。じゃあ早速、書籍情報参りましょう。今回紹介する本は、アスカ F プロダクツ発行、アスカ出版発売の、崎谷博之著、グズな大脳思考、できる内臓思考、という本です。この思考というのはもちろん、思う考えると書いて思考なんですけども、大脳思考、脳で考えるというのは分かるとして、内臓思考、内臓で考えるというのはちょっと皆さんイメージしづらいと思います。簡単に言いますと、これは腹で考えるということ。腹を据えるとか、腹が決まるとか、腹に落ちる、腑に落ちるっていう意味での腹イコール内臓なんだそうです。この腹で考えるというのをですね、さらに簡単に言うと、直感的に物事を捉えるということになるのかなと僕は思っています。ね、曖昧な表現なのはですね、本の説明がね、やや論理的ではないからです。このね、論理的ではないっていうのがポイントでですね、論理というのは脳で考えた結果、詳しく言うと大脳神秘質で考えた結果になります。さて、聞いてる人はですね、かなりこんがらがってきたのではないでしょうか。ではですね、ちょっとこの話は置いておいて、著者の説明に行きましょう。この本の著者の崎谷博之さんはお医者さんです。専門はですね、脳神経外科だそうで、まあ言ってみればね、脳のスペシャリストなんですね。そんな崎谷先生は、今現在統合医療という西洋医学と東洋医学などあらゆる医学を統合した医療技術を研究しているそうです。このきっかけはですね、西洋医学に疑問を持ったから。つまり、人間の体というのは論理的科学的な西洋医学では解明できない難病がたくさんあり、より多くの患者さんに対処療法ではなく根本的な治療をしたいと思って、こういろいろな医学を、ね、研究していたら今の統合医療という道にたどり着いたそうです。このあたりの経緯からですね、今回の本、大脳思考、内臓思考という考え方が生まれたそうですね。では再び、内臓思考のお話に戻りましょう。腹で考える。さっき僕はですね、論理的じゃないと言いました。でもですね、僕たちの周りには論理というものが溢れています。学校教育はもちろん、これまで紹介してきた本のほとんどが論理的なものばかりです。ですが、実際人間は物事を考えるとき、どれくらい論理的に考えてるんでしょうか。ね、成功した人はみんなこう論理的に考えて行動して成功したんでしょうか。幸せな人はみんな論理的に考えて行動したから幸せなんでしょうか。うん、それはちょっと違うかなとね、今皆さん感じると思います。まさに今皆さんが発揮した力が直感です。これが腹で考えた結果となるんです。とまあですね、なんかのこうセミナーの講演みたいになっちゃったんですけども、僕もですね、この辺をこう理解するのですね、相当骨が折れました。この本タイトルが面白そうだったので、ね、読んだ本なんですけども、いかんせんね、こう論理的に考えてしまう癖があるので、なかなかね、こう頭では理解できないんですよね。その辺をね、考えてか、この本自体もですね、前半部分は論理的に考えること、つまり大脳思考の批判から入っています。 決してね、頭で考えちゃダメってね、一方的に言ってるわけじゃないんですが、頭でっかちじゃ成功しないよということがですね、体験論とか医学的なデータで綴られています。ではこの本の本題である内臓思考のお話に行きたいと思います。この内臓思考のお話の最初にですね、著者の咲谷さんはまず、生命の根源は腸の細胞であるというお話を持ってきています。あの腸ってのは胃腸の腸ですね。これはですね、もともと生命は何かを捕食することで生きているので、一番根源的なのは腸の細胞、つまり脳ではなく内臓という器官が根源的なものなんだと述べているんです。僕もですね、この辺まで読んでですね、やっと腑に落ちました。まあですね、頭で考えるとまだちょっと疑問が残るんですけど、納得できた。つまりですね、ちょっとずつ内臓思考に僕が変わってたんでしょうね。で、原始的な生き物はですね、腸だけでできているから、まあ黙って静かにしていれば、こう食べ物が自然に入ってくるような構造になっているんですけども、ちょっと成長してくると遠くにあるものを食べるために体を動かす必要が出てきます。体を動かすためにはいろいろな細胞に命令を出す器官が必要になってくる。というわけで、脳ができていったというのが発生学という学問から生まれた主張です。さあ、そろそろ皆さんお気づきでしょうか。つまりですね、生命としての根源的な欲求はまず腸から来ていて、その欲求を満たすために必要なサブの欲求、つまり体を動かしたいとか、これこれこうすればご飯が食べられるというのはですね、脳にあるんです。ねえ、やっとここまで来たなぁとね、本を読んでて僕は思いましたけども、まさかね、生命の歴史をたどることになるとは思いませんでした。この本侮れません。じゃあですね、そろそろまとめに入りましょう。この内臓に根源的な欲求があるというお話、実践するには一体どうしたらいいんでしょうか。それは、こういった根源的な欲求、つまり内臓思考を土台にして、大脳思考、頭を使いましょうという方法なんです。根源的な欲求というのは自分が本当にやりたいことになります。これは僕たちの頭ではなく内臓が知っています。こういう商売をやれば安定してお金が稼げるけど、なんか嫌なんだよなーというのはですね、内臓が否定している証拠です。そういう時はまず内臓に従いましょう。そうして自分が本当にやりたいことが腹に落ちたら、改めて頭を使っていきましょう。すると、自分に使える論理や建前、綺麗事というのがすっきり使えるはずです。さて、今回ね、こういう風に長々と本の説明をしてきましたが、これだけね、僕が言ってもね、腑に落ちない人当然いると思います。ね、やっぱりね、これ頭でね、理解しようとするね、癖が僕らついてますからね、こう腑に落ちないということはですね、内臓がたとえ分かってたとしても頭が拒絶反応を示しているということなんですね。そういったですね、腑に落ちない人はですね、ぜひこちらの本をまず読んでみて、その内臓思考とはどういうものか、考えてみてください。先ほども言いましたけどもね、体験論とか医学的なデータとかそういったものが載っていますので、この辺を読んでね、腑に落ちるようになれば、あなたもこう立派に内臓思考ができたことになるんじゃないでしょうか。実際ですね、頭を使って考えるのも大切なことだと思います。この本の著者もですね、頭を使って考えることは大切なんだけれども、それ以上に腹に落ちていないこと、内臓が否定していることをやってしまうのは一番不幸になってしまうよというね、主張をしています。まあですね、今実際何かをやっていて、頭で考えてこれは成功すると思ってるんだけど、何か不安だな、何か納得できないなと思っている人はですね、ぜひこちらの本を読んでみて、自分の脳の声だけでなく内臓の声にも耳を傾けてみてはいかがでしょうか。グズナ大脳思考、できる内臓思考、咲谷博之著、アスカ F プロダクツより定価1470円で発売中です。というわけで、新刊ラジオ、今回もお別れの時間が来てしまいました。今回はね、大脳思考、内臓思考というね、ちょっと論理的でない分難しい、頭で理解できてない分難しい本だったんですけども、あなたはですね、腹に落ちたでしょうか、落ちなかったでしょうか、そういったね、感想もまた聞かせていただければと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。